では、本日の聖書箇所をお読みいたします。聖書箇所は、新約聖書使徒の働き2章1節から4節、22節から24節、32節から33節と36節になります。新約聖書233ページです。使徒の働き2章1節から4節をお読みします。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。次は22節です。235ページになります。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。続いて32節になります。その下の部分です。32節、このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。最後に36節です。236ページです。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。聖書箇所は以上です。それでは、聖霊が望んだ時と題しまして、小倉先生にメッセージをお取り次ぎいただきます。
おはようございます。祈り、一言祈ります。恵みの深い天の父なる神様、皆をあがめて感謝をします。今朝もこうして私たちがあなたの御前に一つに集められて、あなたを礼拝する時が与えられています。そのことを感謝します。どうぞこの真ん中にあなたが伴って私たちを導いてください。私たちがあなたが語りかける声を聞くことのできるように、どうぞ聖霊が豊かに私たちのうちに働いてくださるようにお願いをします。どうぞ聞く一人一人、また語る者にも等しくあなたのが望んでくださって、あなたが本当に伝えようとすることを聞き取っていくことができるように導いてください。覚えながらも集えない方もいます。三連休ということでいろいろ出かけたりしている方もいます。神様がどうぞ一人一人と共にあってくださるように、また体調等問題を抱えている方もいます。神様が特別に帰り見てくださって強めてくださいますようにもお願いをいたします。どうぞあなたがこのひととき私たちを導いてください。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。今朝取り上げる箇所は、ペンテコステ五旬節の出来事が記されている箇所ですね。本当に有名な箇所であって、 このペンテコステというのはまさにキリスト教会の誕生日であるわけですね。で、このペンテコステというのは本当に実に華々しいスタートであったわけです。それまで表立って行動していなかった弟子たちが一気に表に飛び出すことになりました。人々はその弟子たちの姿に衝撃を受けたわけです。そして彼らのメッセージに耳を傾け、信仰の決断へと進んでいって、教会の誕生となったわけですね。この日一体弟子たちに何が起こったのか。まあ、クリスチャンならずともですね、興味の湧くテーマではないかと思うんですね。まあ、その前にですね、ちょっと考えてみたいんですけども、弟子たちっていうのは、イエスの十字架の直前には、ほとんど全員がイエスから離れて逃げていったわけですよ。そして十字架の後にも、弟子たちは皆、自分たちも十字架にかけられるのではないか、そう恐れて、奥まった部屋の中で身を潜めていたわけです。復活したキリストに出会った後も、弟子たちはまだキリストの御業や教えを表立って人々に伝えるという動きを起こしていないわけです。で、考えてみると、これ非常に不思議ではないでしょう。自分たちが救い主と期待していた人物が十字架にかけ殺されました。まあ期待していたことが皆泡と消えてですね、失望感、絶望感に押しつぶされてしまったわけですよね。ところがその死んだお方が蘇って自分たちの目の前に姿を現し、私こそ救い主、神の子である。そう証明してみせたわけです。どん底の精神状態から歓喜と希望の極みへと引き上げられたわけです。まさに彼らの世界観がひっくり返ったわけですよ。だとすれば、その次に何が起こるか。当然、爆発的な勢いで弟子たちの宣教活動が起こるはずですよ。誰もがそう予想するだろうと思うんですね。もし自分がそこの場にいたとしたらって考えたら、多分そうなるだろうと思うんですよ。しかし実際には、復活のキリストと出会った弟子たちは、なお表立った行動を起こさないわけ。懐疑主義者のトマスや合理主義者のピリポはまだ復活を信じきれていなかったんでしょうか。まあ、仮にそうであったとしても、何事でもじっとしていられないペテロや感情の激しい雷の子ヨハネやヤコブがイエスの復活を見た後に行動を起こさないっていうのは意外ですね。確かに復活したイエスから聖霊を受けるまではエルサレムにとどまっていなさいと命じられてはいました。でもそれはエルサレムにとどまれということであってですね、他の何かをしてはならないと禁止されたわけではないわけですよ。エルサレムを離れなければ宣教活動したって別に構わないわけですよね。それなのに何も起きなかったんです。なぜ彼らは復活したイエスに会ったのに沈黙を守って宣教を始めなかったのか。信じがたいことですけれども、彼らは宣教できなかったんですよ。復活したキリストに出会う、こんなすごいことを経験したら、 誰でも人が変わったようになってキリストのことを宣教するはずだ。まあ、私たちは単純にそう考えます。しかしそれは実際は空想なんですよ。現実は違うんですね。生まれながらの人間というのは神のことを受け入れられないんです。生まれながらの人間の知性や理性では神についての認識や知識を整理し理解することはできないんです。ですから述べ伝えようとしても述べ伝えるべきものがないんですよ、彼らの中に。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。と、第一コリントの2章の14節。肉に従う者は肉に属することを考えます。肉の思いは死です。肉の思いは神に敵対するからです。ローマ書の8章の5節から7節。これらの御言葉は、生まれながらの人間、すなわち罪の中にある人間には、神を理解することも、神に従うこともどちらもできないんだって語ってるんです。また福音宣教においては、言葉の知恵によらず、第一コリントの1章の17節に言われています。言葉の知恵によらず。さらに同じ1章の20節から21節には、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救うことにされたのです。とこう言われるわけです。福音宣教というのは人間の知恵や意志、力だけでできるものではないということをこれらの御言葉は示しているわけです。信仰を持つのは人間ですから、信仰は人間の決断にかかっている。そう思う人間中心主義の宗教観からは到底理解できないだろうと思うんですね。しかし、キリスト教信仰というのは、初めから終わりまで神中心です。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのですと、ローマ書の11章の36節にある通りです。キリスト教信仰は、神の主権、すなわち神の意志や力が優先権を持っている。そのことを受け入れるところから始まります。あらゆる事柄において、ゼカリアの予言、4章6節のその御言葉が当てはまるんですね。そこには、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと書かれています。これがキリスト教信仰です。人の権力や能力ではなく、神の霊によるんです。ですから、キリスト教信仰というのは、人間が自分の知恵や力や意志で持てるものではないわけです。神が与えてくださるものであり、私たちはそれをただ受け取るだけなんですね。ヨハネはそれを指して、この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。こう説明するわけです。ヨハネの一章の13節ですね。人の救いというのは、親がクリスチャンだからその子供は自動的に救われるというのではなく、あるいは修行や努力の成果で到達するものでもなく、人の強い願いや思いによるものでもなく、ただ神の意志と恵みによる、 そう言われているわけです。以前関わったある婦人のことを思います。本当に熱心に神を求めました。私もどれくらいの時間彼女と聖書の学びをしたか覚えていません。何年間もやりました。で、もう教えることないっていうくらいやりました。でも、決断できないんですよ。救われなかったんですね。彼女との学びをしている間に、後からその学びに入ってきた人で洗礼を受けていく人がいるのに、彼女は本当に熱心に求めてるんだけども、ダメなんですよ。まさに神がそこでその人に働くかどうか、それによって信仰が与えられるかどうかが決まるんですね、やっぱり。聖書が言っているこれらの言葉をですね、極端に表現すれば、誰かが神を信じ救われたいと思う、一生懸命聖書を学び、礼拝に出席し、また神に祈り求めたとしても、それで救われるわけではないんですよ。その人のうちに、神が望んで働いてくださらないことには、救われないんです。時々ね、牧師さんに頼めば救ってもらえるみたいな言い方をする人がいますけどね。不可能なんです、そんなこと。もし牧師にそれ人を救うことができるんだったら、もう日本中の人みんな救われてますよ。世界中の人が救われてますよ。本当にそれは神の選びの中で神が働いて初めてできるんですよ。ですから、このことを厳粛に受け止めるときに、復活したキリストに出会った弟子たちが直ちに宣教活動できなかった理由っていうのは明らかだと思うんですね。神の御業をなすための力がまだ彼らにはなかったわけです。確かに彼らはキリストの教えを知っていたし、復活したキリストにも会っていました。で、彼らおそらくこのことを宣教しなければと思ったに違いありません。でもそれを実現させる力がまだ彼らにはなかったわけです。彼らの人間的な知識や感情や意志だけでは神の御業は実現させられないんです。そういう彼らが突如神の御業を実現させたわけです。それがペンテコステ五旬節の出来事なんです。で、この劇的な変化を弟子たちにもたらしたものが何か。聖霊なんですね。聖霊が弟子たち一人一人に望んだ結果です。弟子たちは一つに集まって祈っていたと考えられます。その時、天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったんですね。その時弟子たちは皆、聖霊に満たされたと記されています。そして聖霊が、話させてくださる通りに外国の言葉で話し始めたわけです。私たちはいろんな国の言葉で神の大きな御業を語ったわけです。福音の宣教がここで初めて公然と大々的になされたわけです。弟子たちが語った福音の中身というものは、ここに記録されているペテロの説教とおそらく同じ内容だったと思われます。弟子たちは復活したイエスから聖霊を受けることを聞いていましたから、今起こっていることが 自分たちが聖霊を受けたことによるんだと理解していました。ですからヨエル書の予言を引用して集まってきた人々に何が起こっているかを説明したわけですね。おかしなこと、怪しいことではなくて、イエスの約束していたことが旧約聖書のヨエルの予言の通り成就した、そのことをまず明らかにしたわけです。次に存命中のイエスの教えや行動に触れ、イエスの語ったこと、成したことは神がイエスを救い主として証ししていたことの証拠だ、こう示したわけです。しかしそのイエスをユダヤ人はローマに引き渡し、十字架につけて殺してしまいました。そのとんでもない罪の現実を指摘した後、神がイエスをよみがえらせたことを指し示すわけです。そしてイエスの復活の必然性については、ダビデが歌った詩篇から、ダビデ自身は今も墓の中にいて復活していないから、あの詩篇は後の子孫、イエスを指し示していると論証するわけですね。その上で自分たちはイエスの復活の証人である。こう宣言するわけです。その復活したイエスが聖霊を注ぎ、今目の前で起こっているこの不思議な出来事を起こしているのだ。こう結論付けるわけです。つまり聖霊降臨によって引き起こされている不思議な御業は、イエスが復活したことの証拠であり、それはイエスこそ神が使わした真の救い主であることを示しているっていうことです。イエスこそ真の救い主である。そのことを示した上で、その救い主を十字架につけて殺したのはあなた方自身であると、その罪の現実を突きつけたんですね。それによって人々は、自分の罪を初めて知り、神に対してどうしたらよいのか、真剣に考え始めたわけです。その結果、3000人が信仰の決心に導かれ、最初の教会が誕生したわけです。ペンテコステの出来事を見るときに、やはり聖霊の存在の大きさというものを認識させられるわけです。キリストと共に生活し、キリストの御業を見、キリストの教えについての知識も持ち、さらに復活のキリストに出会うという体験をしながらも、それでもなお神の御業を実現していく力を持てない弟子たちだったんです。その彼らが聖霊に満たされたとき、驚くべき知恵と力を持って彼らはキリストの証人となり宣教を開始したんです。福音を的確にまとめ上げ、それを人々に述べ伝え、それを聞いた人々が心刺され、悔い改めに導かれ、教会が誕生したわけです。神の御業がここに実現したんです。聖霊が望んだ時に神の御業が始まるわけです。それゆえ信仰生活のあらゆる局面において聖霊の働きというのは決定的であるわけです。新たな歩みを始めようとしている私たちにとってこの聖霊の導きは非常に重要ですね。聖霊の導きというのは様々な形で与えられます。祈りを通して神と向き合うとき、聖書を読んで御心を求めるとき、他の兄弟姉妹と交わりその話に耳を傾けるとき、 聖霊は私たちをそういう時に導くわけです。そして何よりも礼拝の中で教会が一つになって御言葉を聞くとき、聖霊は御心を最も明確に示されるわけです。今、聖霊は私たちをどのように導こうとしておられるのか。様々な自分の思いや考えを一旦脇へ置いて、心静かに聖霊の語りかけに耳を傾けたいと思うんですね。そして聖霊が導かれることを選び取って従って行きたいと思うのです。それを拒んで聖霊を悲しませることのないようにしなければならないし、ましてやそれを無視して聖霊を消すようなことをしてはならないわけです。聖霊の導きの中で、もし過ちに気づかされるなら、素直にそれを悔い改めなければなりません。私たちがそのように聖霊の導きに従うなら、私たちの中に、あのペンテコステの日に弟子たちの中に働いて神の御業を実現させたようなその力が与えられて、私たちの中にも神の御業が実現するわけです。そのことを私たちは今日心に留めておきたいと思います。お祈りしましょう。憐れみ深い天の父なる神様、人間の力では神の御業を実現することはできません。人間的にどんなに知恵があって力があっても、それで神の御業は実現しません。神の御業は、神の聖霊がその人に望んでその人を導き、その人がそれに素直に応じていくときに初めて実現させる力を得るものです。どうぞ私たちが今、神様のその御心に従うことができるように、神様が聖霊を通して何を私たちに導こうとしておられるのか、私たちの様々な思いを分け置いて、素直にあなたに耳を傾けることができるように助け導いてください。そして、あなたの導きに従うことを通して、どうぞ神の御業をなす力を私たちが手にして、この教会の中に、また私たちの歩みの中に神の御業を実現していくことができるように導いてください。一人一人の上に、教会の上に聖霊の豊かな導きがありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。